このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。出にくいな。山口です。こんにちは。
もう泣き始めましたね。
あ、そうですか。
泣いてないですか、宝塚。
うん、泣いてないような気がするんですけど。
あら、まあ、
外に出てないだけかな、私が。
外の音聞こえないような密閉のある、なんかピチッとしたお家にね、お住まいなんですね。
うん、そうなんですよ。
みーみーみーみー、ほんまにね、暑苦しい季節がやってくる、
ねなんか今日は大雨らしいですよ。
そうですね、
西日本がね。
あ、そうですね、大阪もさっきね、ものすっごい降ってましたけど、もちろん晴れ女の私は一滴も被ることなく一滴も
そうなんですか。
本当にね、
もう、はい、私はもう武田さん待たせたらいけないと思って土砂降りの中家を出てきましたけど、はい、あ、そうなんですよ、今日久々のスタジオからなんですよね。
そうですよ、ガラス箱の中におりますよ。
はい、
ちょっとエアコンが効いてきたかな。もうさっきまでね、私たちね、温室育ちのようにね、うん、助けてくれと思いましたけど、はい、ようやくエアコンが効いてきました、はい、で山口さん、なぜ今日はここに、
はい、実は神戸で、世界パラ陸上選手権というのが来年の5月にあるんだそうです、
うん、
でそれに向けて我々が今活動してる、ナビタグと言われる、
はいはい、
道案内ができるコードをあっちこっちに貼ったら皆さん喜んでくれるんじゃなかろうかと思って、
喜ぶ、
うんうん、と思いまして、はい、神戸市の方々とか神戸市の地下鉄の方々とかと打ち合わせが始まっておりまして、
うん、はい、
先日もちょっと第1回目の打ち合わせしてきました。
うん、
ご担当はすごい力入ってまして、もう神戸全体にのインフラにしたいとかおっしゃってるんですけど、
やるじゃん、
予算があるわけではなさそう気もしましたけど
気持ちとしてはっていうやつね。
そうね、気持ちとしては、もう我々と一緒でしたけどね、
はい、
うん、ということで、まあそんなこんなでちょっと忙しくなっております。
はい、なるほどですね、うん、これね、今言っているこのナビタグを、今パラ陸上の会場にもつけたい、うん、で万博にもつけたいっていうのを私たちずっとやってるわけですけども、 それをね、皆さんにももうぜひぜひ盛り上げていただきたいと思いまして、はい、そのうち私たちからメールが届く団体も たくさんの団体にね、
届くかと思います
ので、ぜひいいねとかね、
うん、
ね、賛同いただければめちゃめちゃ嬉しいです。はい、
もうとりあえずね、つけても使うかどうかわからないというのはね、もう限られた場所しかないから、皆さんここで使っていいかどうかわからない、街中に溢れてきたら皆さん当然使っていただけると思いますんでね。
もうね、神戸とかね、大阪からね、もうガンガンつけて、ドカーッと世界に広まるようにしたいなと思っておりますので、はい、ぜひ皆様、
はい、
いいねをぜひお願いします。
はい、
はいはい、ということで今回の放送はスタジオからですが、
はい、ゲストはなし、
なしで、だけれども、たくさんのね情報を皆さんにね今日もお届けできたらと思いますよ。
はい、
はい、ぜひお楽しみくださいませ。
今日の最初の話題なんですが、うん、ジェンダーギャップ指数って知ってます？
もちろんでございますよ。これ
しまし
ジェンダーっていうのはね、 SDGs の17の目標の一つですよね。
そうですね、
ジェンダー、
うん、でね、はい、毎年これは ギャップの指数というのを発表されてるんですが、うん、指数っていうのはあの男と女を比べてイコールだと1になるんですね、
うん、
どっちかに偏ると1よりも小さくなる、うん、女の人のを主体にしてるんで、0点いくらになってる国が多いんですけども、
はい、
日本はなんと、0.65
増えたんやけどもね、うん、
多少ね、うん、でも世界経済フォーラムのこれは2022年版が今のところ最新なんで、
はい、
それの総合スコアが、0.65、世界ランキング146カ国中
なんと
116位
後ろから数えた方が早いというね、はるかに
早い、
うん、これがね本当に後ろにどんな国があるのかね
ね、
もうね本当に上にねどんな国が、
まあ、ありすぎるからね、それは言い切れない、言い切れない
本当にねこれが本当に、
はい、それでね今日持ってきたのは、
うん、
あのなんとそれの都道府県版というのが2023年版、
うん、
都道府県版、
うん、
分野別ランキングっていうのが出てましてね、
へ
え、例えば政治とか行政何のことかと思った、政治っていうのは歴代の知事の在職年数が男女比で比べたらどうなのかとか、市区町村議会の男女比議員のねなどをあのランキングしたのが政治部門のランキング。ちなみに政治部門のランキングの1位はうん東京でしたね。
もちろんそうでしょうね、百合子様がいらっしゃるからね。
で2位が神奈川でしたね、
うん、
3位が千葉でした。
関東頑張ってるね、さすがにね、なんかやっぱり都会はこういうのって早いような気がする気がするね、なんかね、うん、
とはいえね、
うん、
指数はね 0.31、
うん、
0.31、
うん、
随分低いですよ、
うん、
しかも、歴代の知事の在職年数の男女比でいうと東京でをもってしても 0.087、
もう歴代で言ったらねそれはね難しすぎるね、
うん、まあ昔はほとんどいなかったからな、
うん、そうなんですよね、
最近でこそね、うん、パラパラですけど、まあ東京をもってしても 0.087 で、東京も全国の中では順位はそれに関しては7位だそうです。
うん、
うん、はい、続いてね、行政って何なのかと思ったら、
うん、
都道府県の管理職の男女比、市区町村の管理職の男女比を取ったんだそうですが、
うん、
これは当たらないと思いますよ、うん、1,2,3 どれでもいいから、うん、エイヤーで言ってみてください。
1位、
うん、
そうですね、大阪も結構ねいらっしゃると思うんだけどもね、
うん、残念ながら大阪は入ってないです。
そうなんですよね、結構いてはるようでありながらそうでもないんだな、はい、全然わかんないですね。
そろそろ言いましょうか、
はい、
1位は鳥取県、
ほ
う、 0.435、 まあ男の人の半分近くいるってことやな、2位が徳島県0.335、3位は滋賀県、なんか今度急に西日本が出てきましたね。
滋賀県ね、あの知事さんも、ね、女性の方がちょっとやってらっしゃる、
ね、やってましたね、
うんうん、
まあ、あの職員の中の管理職の割合ですね、
うん、
だそうですよ、
うん、
続いて教育も行きましょうか、
うん、
教育っていうのはねどんな指数かというと、小学校中学校高等学校の校長先生の男女比とか、大学の進学率の男女比とかですが、
うん、1
位はこれまた当たらないでしょうね、
うん、
びっくり、2位3位は比較的順当かな、教育関係は、
はい、
まあ、2位言いますね、2位は東京都です、
うん、
3位は神奈川県です。
もう都会だね、
うん、1位は高知県、へえですね、 0.665 ですから、かなり他の指数に比べると男女比が近いです。
うーん、
うん、だそうですよ。
うーん、
でもうちょっといきましょう、今度経済、
うん、
経済ってねどんな数字か、あ、男女間の賃金格差、それからフルタイムの仕事に従事している、 男女の割合、
うん、
違うな、フルタイムをしてる仕事の人の割合の男女比、
うん、
なるほど、それでいくとこれまた分かりにくいかな、予想がつかないかもしれないけども、うん、北と思いますか南と思いますか。
と思いますかっていうからには南なんでしょうね。
そうですね、うん、そうなんです、
うん、
南の方が女の人がよく働くみたいに、1位は沖縄県。
ほー、外国っぽいんかな、
う
ん、
いやいや、そうじゃなくて、あの男の人があんまり働かないとして有名。
あー、なるほどね、
うん、2位が徳島県。
なるほどね、言うとあかんねんね、ここでね、思いっきしこんな思いっきし、なるほどねって
言
った
ら、へーでいいんです、
はいはいはい、訂正訂正、失礼いたしました、
はい、
そんなことないと思いますよ、
はい、3位は鳥取県です、
はい、
ということで、結構このばらつきは偏ってないんですね。いや、偏ってるといえば偏ってるな。東京、神奈川が割と何回か出てきて、
うん、
で鳥取、徳島が何回か出てきましたね、
うん
うん、
徳島あれですか、あの消費者庁行ったりしたから、ちょっと国の力が及んでるからね。
いや、でも最近のことだと思うけどね、それは
最近ね、うん、こんなんかね、うん、もう行くよって言い出したからね。
まあどこもあの、うん、あの素晴らしい数字ではないです、まだ男社会なんですけども、
うんうん、
まあ、徐々に変わりつつあるといえば変わりつつあるんでしょうね、
これね、あの世界の話でいくとね、うん、あのもう全然日本やる気がないって言われていて
ですね。
そう、これってね、あのやろうと思えばすぐできる話なんですって。なんか例えにあのカナダとかの例を挙げてはりましたけど、3年間でねできるんだそうですね、やろうと思えば。
うん、
でできないっていうのはやる気がないからだっていうことを ね、まあ、ま
あそうなんです
かね、どっかの大学の先生おっしゃってましたけどね、うん、
でもあのなかなか、ね、今までゲットしてたあのポジションを譲らなきゃいけない人が出るわけでしょ、
うん、あの働き方のね、もともとの、 あの国のあれもありますよね、うん、ね、やっぱり女性の、うん、いやそこまで思ってないんだよねっていう人も結構多いでしょうし ね、 女の人もの中にもね、
うん、まあ、変な制度で言うと、うん、あのほら今問題になってる、うん、あの社会保険というか年金が、ね、専業主婦にもあるというのもなんか変といえば変な制度なんですね。
まあ、それでね、あのあんまり働いたらね減るから、あのこの 何時間問題とかもありますけど、その辺もねちょっとイラっていきましょうっていう話もあったりのですけどね、
イラっていきましょうあったりのがわからない人がいると思うけど、もうそろそろ手をつけないといけないということ
ですね。そう、何時間で、ね、あの会社が半分負担しましょうとか
ね、
うん、働いた分を自分で年金かけなくちゃいけなくなるんですかね、保険を払わなくちゃいけなくなるんですかね、その分を会社が負担しましょうとかね、
そういう方向性ではありますね。
そう、それはきついわとかね、うん、まあ会社
も、
ね、
まあでも全部の制度がひっくり返りそうなのにちょっと見直さなきゃしょうがないなみたいな感じになってきてるのかな、うん、ということで、
うん、
一応もうこれ以上のことは私ないんですけど、
うん、
とりあえずそういう事実があるということを調べてまいりました。
あ、はい、次はね障害者の方もね調べてみてほしいですね、
うん、そうですね、うん、これまたいろいろ考えさせられる数字になってると思いますよ。
そうですね、うん、大阪はナンバーワン、雇用ナンバーワンをね目指してるんですけど、さてどうでしょうか、
うん、
名前が上がってくるのでしょうか
ね、
はい、
ちょっと次調べてみましょうか、
はい、はい、
というようなお話でした。
はい、ブレイクタイムです、はい、ということでね、最近あの大阪の中でもね、私大体北の梅田ですね、あっち側の方をうろうろしてることが多かったんですけども、
はい、ま
あ、多いんですけどもね、うん、で最近ちょっとね大黒町とかね難波とかね南の方をちょっとうろついたりしてるんですね、
うん、
とするとねびっくりするね、
う
ん、何にびっくりするかって、大体私あの一人行動なんですね、一人であの出かけて、で分からんかったらその辺の人に聞きゃいいわ的なもんなんですけども、大黒町難波人はいっぱいいるんだけどね、
うん、
日本人が
なかなか当たらない
日本人 と思うぐらいね、うわー本当にね、だからね親切な外国人はねたくさんいるんですよ、
うん、
でなんか階段とかねあの手引きしてくださったりとかね、
うん、
うん、えいえいえいえいとか言いながらね一緒に上がってくださったりとかね、
うん、
であのどこ行くみたいなことでね聞いてくださったりするんだけどね、
うん、
言葉が通じないわであのスマホでねここに行きたいんやけどってこう店の名前を出してもね、うん、あ日本語読めませんそれ先週の話、あ先々週大黒鳥行った時それでまあ大黒鳥はそうなのかな
そうなんですか、うん、
と思ってたらね、
うん
先週末難波道頓堀ですね、
うん、
道頓堀も
外国人だらけ
うん中国の方多い
いや少ない少ない少ない中国人も少ないですよまだ
いやその周辺ね、
うん、
聞こえてくるのはね
今はねアメリカ人とか韓国人が一番多いらしいですよ、
うん、あ韓国
の人台湾の人タイの人
じゃあ地域的なもんでしょうね大黒鳥難波はね、まあ、中国の方すんごい多いんですって、うんまあ、住んでる方も多いんですって、うん、でまあ行った店もねあの中国のウイグル料理の店とか行ったんですけども、
うん、
まあ外を歩いててもね中国語がバー
あそうですか
そう、う
んまあ、今中国語を勉強してるからちょうどいいじゃないですか
そうなんだけどねさすがにね道聞けるほどじゃないのねで店の名前を中国語で言えるかって言ったら店の名前は中国語でないえ
そうか
皆さん東京でもねいろんな国の方が多い地域とかねたくさんあると思うんですけど、
うん、
もう人がたくさんいてるから安心やと思ってたらちょっとびっくりすることがあるんですね、うん、
まあまあねでも日本の経済はちょっとねこれで明るくなりつつあるんですけど、
うん、そうですね、
なんせ日本円が安いからすんごい日本の物価が安く感じるらしくて
あ、
ね、
もう店とかも満もうね、6時過ぎでも売り切れとか、うん、品切れこの時間で品切れどうすんのみたいなビールないのみたいな
あそう、
うん、
私先週東京に行った時にちょっと日常をやってる徘徊というのを、
うん、
東京の浅草近辺でしてきましたけどさすがに
そこは欧州の方が多い、
いやいやバラバラです。
ああもういろんな言葉がもう、
うん、ただね中国今団体旅行が許可されてないんですよ。だから7月の後半からどっと中国の方が増えるだろうって言われてますけども、
うーん、
う
ん、
もう本当にいろんな国の人たちが、でもなんか皆さんなんていうのかな、僕らから見ると何でもないような日本っぽいものが、
うん、
妙にいいらしいですよ。
そうですね、
都会の街中にこんなお寺があってみたいなね、
うん、そうなんか自転車のカゴにね、うん、買い物袋下げたまま人がおれへんっていうのがすっごいびっくりしたりとかねなんかそんなそうそう YouTube に上げてる方とかいますよね、うん、そうそう
治安の良さにびっくりしてる人が多いそれから日本の食べ物は何食べても美味しいと。知ってます？外国人の方がちょっと正確なデータではないですけど、
うん、
おそらく人気投票して少し長く日本にいた人に何が日本食で美味しいって投票したら何が上位に来ると思います？
カレーとか？
カレーね。
ラーメンとか？
そう、カレー実はランキング上位らしいですけど
結構上なんですよね、うん、日本料理なんですね、うん、あれはね、
うんうんうん、そうそうそう、同じカレーでも全然違う、
違うらしいですね、うん、ラーメンも違うらしいね、う
ん、ただこれ一番なの知って、仲間内では一番なの知ってるっていうのは、うん、実はとんかつ。
お
とんかつって日本料理みたいですよ。ちょっとミラノ料理にね、
うん、
カツレツってのあるらしいんですけど、だいぶ違うんですって。
ソースもつけないでしょうしね、
うん
うん、
それも普通のとんかつではなくて、鹿児島産の黒豚のとんかつ。
焼き通りは？
焼き通りは知らない
焼き
通りももちろん人気ですよ
人気でしょうね、
うんうん、いやいろんなのが美味しいんですけど、うん、意外と皆さんだから見逃しがちなのがとんかつで、もう外国人にレストランどこ連れて行こうと思ったら、うん、ついしゃぶしゃぶとかお寿司とか連れて行ってすんごい出費すること多いんですけど、
あ
私仕事で最初のうちそれやってたんですけど、
うんうん
うん、途中からもうだんだん親しくなってきたっていうのもあるけど何回も来てるから、
うんうんうんうん、
でとんかつ行こうかって言ったらとんかつめちゃめちゃ受け良かったですね。
あ、居酒屋もですよ。
居酒屋いいですよ。
もう居酒屋なんかと私たちね、
うんうん、
こんなんと思ってるけどもね、
うん、
もう、うん、もうパラダイスの量らしいですよね。そうそうそう
肉食べられる、刺身食べられる、場合によってはお寿司も食べられるというね。
おおみたいなね、
うん、で意外とあのね煮つけとかね食べたことないんですよね外国の方は。
へ、
うん、煮つけ同じ煮るんでも例えば豚の角煮とか、
うん、
もうあんなの砂糖であんなに煮てしまうなんてありえないんですよ外国の方は。うん、いいですよ、
うん、
まあ皆さんにチャンスがあるかどうか知りませんけど、
うん、
外国からお客さんが来たらぜひとんかつと居酒屋、
居酒屋ですね。もう全然そんな高級居酒屋じゃなくていい。
そうですそうです。
もうねびっくりするわ、うん、
で
喜んでいただけます、うん、
誰か書いてましたけど、うん、とにかく日本に何年間か住んでるけど一、うん、回もレストランでまずいと思ったレストランはなかったと。
へえ。
いうことだそうです。
へえ。
ということでそろそろ音楽いかないといけないんですか。
そうなんですか、うん、はい、もう暑苦しいのでね爽やかな曲を、
はい、
うん、
大滝詠一の君は天然色。
ね、最近ね、あのいろんなところに食べに行くとね、ちょっと新しい食っていう話があったりして、ちょっと最近、うん、あのまあ、もともとそういう話は聞いたりするんですけど、ちょっと新しい食についての勉強会があったのでね、ちょっと今日は集めてきましたよ、
うん、
はい、ね、大体3つに分かれてますよね、大体ミート、卵、
うん、
卵もあるって知らなかったよね。大体ってあの
太もも
大体大方の大体でもないね、代わりですね、肉の代わり、大豆でね、うん、お肉を作ったもの、
うんうんうん、
それはね、もう最近あのドトールのねハンバーガーでもあったりとかね、いろんなところで出されてるんじゃないかなと思うんですけど、うん、とかね、卵もあるんです。卵はまだそんな出回ってないらしいですね。でもう一つあるのが、この系統ですよね、代替ミート系、それからあと昆虫食、う
ん、
それからゲノム、遺伝子組み換えではなくて遺伝子のある部分をちょん切ってくっつけて、その部分をなんか特徴的に刺したとかね、そういう食で、なぜそういう元もそもそもね、そういうことにをしだしたかっていうと、世界の飢餓をどうするかとかね、
とあとアレルギーかな、
アレルギーもなんですけど、飢餓とね、水不足ですね、環境と、
うん、食料不足か、
食料不足が一番大きいですね。で、あの水不足も大きいですね。水不足と代替ミートとどういう関係があるんやっていうね、あのそういう話によくなりますけど、牛さんは餌を食べる、
あ、そこそこ、
牛さんの餌がトウモロコシをよく食べる、トウモロコシを育てるのに水がものごっついるとかね、
もの
ごっついるというね、だいたいあの1キロ、トウモロコシ1キロ育てるのに180万リットルなんか分かんないけどね、すんごいいるとね、で水不足っていうことがずっとね世界で言われていて、でそれを牛を育てるためにそんだけの水を使っていいのかみたいな話があったりとか、うん、牛はゲップをすると、
うん、そうそう、
ゲップが、うん、あの温暖化対策にね、そうそうそう、すごい悪影響を与えてるだろう、
うん、
でも牛食べんでええんちゃん話がね結構あったりしてですね、うん、あるありますよね、うん、
それで大体
そうそうミートっていう話が出てきてね、本当にいよいよ大体ミートとかね、うん、たくさん出てきて、
たくさん売ってますよね、
もうたくさんで、今日ね、あの買ってきました、
はい、
はい、無印のものを今日買ってきました。無印用品ですね、
大豆ミートって書いてますね、
そう、
大豆で作った肉なんだ、
ミンチとねスライスとね、いくつかあったんですけど、うん、お店に今日あったのはねミンチとスライスです、うん、でこれどうするの、ふやかすのって言ったら、そのまま使ってもらえますっていうふうに言われて
る、ね、写真で見る限りもう普通の肉ですね、
うーん、
肉の薄切り、
これ何グラム入ってるんだろう、
80グラム、
80グラムで298円やからね、まあ、牛肉と比べたら、うーん、
だいぶ安い、
そうそうなんです、うん、これをね買ってきたので、あの無印にあったのでね、ちょっと買ってきたので、うん、今はつまめないので、それはまた今度ねレポートしたいと思いますよ、
うん、
うん、いろんなことにね使えるものがあるそうです、うん、で次が昆虫食ですよ、昆虫食も話題になってますよね、うん、まあもともとね日本は食べてはった、今も食べてる地域ね、長野県とかね、
うん、
うん、山口さんはお召し上がりになる？
あ、僕はあの大体あの何か珍しいものを食べますかって言ったらイエスだ、
ね、あ、イエス、それはよかった、
うん、
コオロギお好き？
コオロギ大丈夫、
コオロギお好きですか、今日はね、うん、買ってきたのがね昆虫食のねコオロギせんべいですね、
あ、せんべい、
コロギちゃんのねおせんべいです、見た目は、丸いおせんべいなんですけど、
普通ですね、
うん、あの味はねエビせんに似てるらしいですよ、
おお、いいじゃないですか、
うん、でだからといってね、あのエビせんみたいにね、あのぺったんこのねエビがべちゃっとくっついて、黒コオロギがねぺったんこになってくっついてるわけではなくって食べにくいわ、
それ昆虫標本と間違ってません
コオロギがぺったんこになってせんべいのとこにくっついてるわけじゃなくて、粉々にしたコオロギが入ってるというもので、はい、ちょっとこれはね山口さんに試食していただきましょう、はい、はい、どうぞ、はい、
コオロギ、開けていいんですね、
はい、
嬉しい、
うーん、エビみたいなんですって、
ちっちゃい丸い、薄いせんべいですね、
はい、コオロギの足もペタンと張り付いてたりしないよね。
しない
そんなこと言ったらね、今まだね、あのそういうこと日本人慣れてないからね、虫が入ってるってね、お怒りの電話を受けることでしょうね。
これ虫ばっかりなんだ
虫です。
いきますよ、
はい、
おいしい。
そう、これ無印のお兄さんもね、これは美味しいですよとか言って、
うん、いやもう相当すごい味を食べ、あの僕が食べるんじゃないかと思ったけどそんなことないですね。
エビさんなの？
うん、
いや私虫なんか、私何が食べら、好き嫌い全然ないんだけど、うん、虫だけはちょっと無理やなと思ってたんだけど、ちょっと食べてみようかな、うん、ちょっとください、ください、
はいはい、
カロリーとかタンパク質ってどうなんやっていうね、うん、あの編集スタッフ
まずねエビが入ってますよ。
エビ入ってんの？
エビせんだ。
なんだ、コオロギどれぐらい入ってるんですか？
ちょっとね、材料言いますね。
材料 どの順番？
バレーショ。
あ、じゃがいもが多い。
うん。からコーンスターチ。
うん。
から食用コオロギ。
あ、コオロギ3番目に来てるんだ。
うん。で、食塩、タンパク、加水分解物、食用コオロギエキス。
だいたいあの、エビせんやって言うけど、コオロギの味をそもそも知らないのでね
そうやな、
何ともコメントできないけどもね、あ、コオロギの味や、
醤油、植物油、それからエビの粉。
エビの粉最後なんですね、うん、じゃあエビの味って当たり前なんじゃん。
そういや、そうですね。
うん、でも
これいくらでも食べられる。
あれ、あの
とりあえずとりあえず私はビールが欲しい、はい、
あ、
うん、ここまで加工してもらったらもう文句ないですよ。いや、これはあの昆虫食加工次第だなという感じに思いましたね。
でもね、食料不足のね、あの、うん、これ優等生と言われてて、
うん、
ね、肉にしましょうよね。
いや、肉じゃなくてもいい。
ツナ缶とかさ、
いや、ビールにはせんべいがいいですよ。
まあね、まあそうですね、うん、そうか、うん、これは絶対食べへんなと思ったけど食べちゃいましたね。
食べられますね、美味しいですね。
だって分かんないもん、コオロギどれぐらい入ってるのか、
うん、卵ね、なんでできてるかちょっと見たら、キューピーから出てるらしいですけどね、アーモンドパウダーベースの加熱用液卵粉食品。そ
う、あの聞いたんだけどね、よく分かんなかったんですよ。でそれってどういう形で売ってるものとかね、いろいろ考えたんですけどね、うん、売ってる、まだあんまり売ってないみたいですよね。
ホバタマ、
ホバタマ、
エバーエグとかなんか、そんな名前がついてますけど、
なんか分かんないですよね、売ってんのかな。だから
これね、卵をこう割って溶いた時みたいな状態みたいですよ。あ、ほぼ玉ってほぼ卵という意味か。あ、
なんか後口コオロギします。
うん、わんげ、コオロギ食べたことないから分かりません。ここでコメントしたら何をいい加減なことって言われますよ。
ほんと分かんない、
うんうん、でも美味しいのは間違いない。うん、
でも私水を飲みました。無印にあるので、
いや、値段、皆さんもぜひね、値段がこっちの方が安かったらもう間違いなくこれを選びますね。
あ、うん、今これはね 55g でしたっけ、
うん、同じぐらいだったら、この容量何グラムだ、 55g、
55g 220円、ポテトチップスよりちょっと高い。
うん、
でもみんなであの盛り上がってる時に盛り上がるからね、ぜひぜひ、
ほぼ同じぐらいですね。でも
ぜひぜひ皆さんで楽しんでもらえること間違いなしですね、
うん、これはコンビニで売ったらみんな買うんじゃない。
コンビニね、そのうち出るんでしょうね、今無印ぐらいしか出てこない、あ、もう一軒ね、どっかにありましたね、まあそのうちね出してくるでしょうね。コオロギ、コロコロリン、そのうちね、冬秋頃になってコロコロ泣いてたらね、うん、あー、なんかあのコオロギ力強そうで、なんかうまそうやなとかって思うんでしょうかね、
うん、思うんじゃないですか。
思うんかな、うん、ちょっとお腹空いたな。
でもコオロギを見てよだれが出るってことはまあなさそうな気はしますけど、
あ、
うん、でもあのやっぱこれ慣れですよね。最近あの日本食 の YouTube よく見ますけど、外国人がね、はい、日本で、
うん
うん、で驚くもので、うわ食べられないとか言いながら食べて、美味しいのがまず バレたのがうなぎ。
あ、タコもバレたらしいね、
うん、あとウニ、
ウニ
も美味しい、
うん、
知らなかった、だからタコもね、
タコもバレちゃった、
古くはタコですね、
タコね、あんなものを化け物を食べる日本人はおかしいと言われてたけどもね、うん、もう日本人ね、本当タコがなかなか買えなくなっちゃうぐらい高くなってます
よね。そうですよね、
ね、
うん、ということで、いやいや、食料不足、未来は昆虫で明るいぞ。
昆虫まあ、そのうちね、おせんべいにねぺったんこになったコオロギがね張り付いててもな、おお、これうまそうとかね、
えびせん、えびせんのイメージね、はい、わかりました、
はい、そんな感じです。
ということで、はい、一回皆さんチャレンジしてみましょう。
はい、いっぱいだ、はい、ありますよ。
あ、お肉の、あのレポートお願いしますね。
そうですね、はい、はい、食べたいと思います、
はいはい、今日はなんだ、代替肉の話で
、はい、未来のね、地球を救うかの3種類のうちの2種類を持ってきました、はい、ゲノムはまだです、
はいはい、
牛を食べながらドナドナドナ聞いたらダメよ、はい、という話をしながらですね、
うん、
はい、
久々のスタジオ収録でしたけどね。
そうですね、う
ん、まあズームでするよりもちょっとやりやすいな。
そうですね、やっぱりね、うん、分かんないね、あれね、このタイミングがね、かぶっちゃうんですよね、うん、ズームだとね、やっぱりなんだろうね、喋、ね、りやすさがね違いますね、はい、うーん、来週も来ますか。
いや、時々でいいです遠いので
暑いのとね、それとね、
そうそう、
そうそうそうそう、ついでがあったらまたあの、うん、そんなちょろいことを言っておりますが、はい、そうですね、
真面目ですね頑張らない
か、暑かったらとかね、暇やっそんなことで仕事ができるのかっていうね、お怒りの子は、はい、ごもっともでございます、は
い、気合い入れていきましょう、
はいはい、
来週も聞いていただけるかな。
そうですね、はい、聞い
てネタ次第ですね、
はい、そうですね、はい、来週もとびっきり
とびっきりの
面白いネタをね、はい、準備したいと思いますよ、
はい、
うん、はい、
では今週はここまでは
い、さよなら、
はい、失礼します